今私たちは昇天者記念礼拝を共に守っています。私たちはこれまで大切な家族を、友人を、そして人生の先輩が天に召されるのを見守ってきました。それは本当に悲しいことです。死が私たちの間を引き裂きます。死ぬということはこの世での永遠の別れを意味します。けれども私たちは愛する者にもう二度と会えないのだというその悲しみと嘆きの中から今神に祈りを捧げています。神様による慰めを求めたいと祈っています。キリスト教の信仰はこの世での肉体の死が全ての終わりではないということを私たちに伝えています。今日は招きの言葉としてローマの信徒への手紙6章の8節をお読みいたしました。このようになっています。私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると信じます。この言葉は直接的にはキリスト教の洗礼のことを意味しています。もともとキリスト教の洗礼は全身を水に浸かるというやり方で行われていました。人間の頭のてっぺんまで水に浸かるということは要するに呼吸ができないということであり、それは人間の死を意味します。頭まで水に浸かることで象徴的に人の死を体験するということがキリスト教の洗礼です。私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると信じます。このように聖書の言葉は語りますけれども、もう一歩進んで考えてみたいと思うわけです。洗礼を受けてキリスト教の信仰を受け入れるということは、信仰者がイエス・キリストと共に死に、そしてイエス・キリストと共に生きることを決意するということです。私たちはキリストと共に死んだのならば、キリストと共に生きることにもなると信じますという聖書の言葉通りです。この世においては死ぬときにイエス・キリストと共にいるならば、それは同時にキリストと共に生きることになるという信仰の世界を示しています。このようにこの世での死が全ての終わりではないという信仰を私たちは希望としています。イエス・キリストという方はこの世の価値観とは異なる生き方をしたと聖書は伝えます。そして最後には時の権力者から睨まれ、多くの人たちから疎まれ、処刑され殺されました。けれどもその一方で苦しむ者や悲しむ者と共に生き、神の前に正しい生き方をした。つまり、一人の人が洗礼を受けてキリスト教の信仰を受け入れるということは、その人がイエス・キリストの生き方に習い、イエス・キリストの生き方に少しでも近づくことを、そのように生きていくことを意味するということです。今何をお話ししたいのかと言いますと、今私たちは昇天者記念礼拝を捧げているわけですけれども、すでに昇天者お一人お一人はキリスト教の信仰を受け入れ、イエス・キリストに習い、この世で生き、そして天へと召されたのだということを今この場でもう一度思い起こしたいと願うからです。私たちは愛するものを失い天へと見送っていきました。そのことはとても悲しいことですけれども、同時にその事実をキリスト教の信仰によって受け止めたいと願うわけです。天に召されたお一人お一人はこの世においては死にましたけれども、キリストと共にあったがゆえに今もなおキリストと共に生きている。少なくとも私たちは信仰によってそのように信じています。旭川東洋化教会ではこの1年で4人の方を天へと見送りました。佐藤文雄さん、川島幸恵さん、目方美智子さん、増瀬照子さんの4名です。私はこの4月から旭川東洋化教会に赴任してまいりましたので、非常に残念ですけれども、この4名の方と直接お会いする機会を得ることは叶いませんでした。けれども 旭川豊岡教会の皆様からお話を伺い、そして残されている文章を読むことで、この4名の方の歩みに少しでも触れることができたように思います。もちろん一人の人がその生涯を全うするということは大変に重いことであり、簡単に短い時間に語り尽くされることではありません。ですから4名の方について私がお聞きしたり読んだりしたことは本当にごくごく一部に過ぎないのだと思います。それにもかかわらず4名の方について私が知り得たこと、そのことからでもそれぞれの方が神への信仰によってその人生を生き抜かれたという事実を知らされました。簡単にですが4名の方の歩みをもう一度振り返ってみたいと思います。まず佐藤文夫さんですけれども、とても我慢強く耐え忍ばれた方で、その最後の時を迎える時まで我慢強く耐えられたということをお聞きしました。医者から余命短いことを告げられた時、いずれ来るであろう、そして間近に迫っているはずのご自分の死を真正面から見据えて向き合ったということをお聞きしました。膵臓がんによって繰り返し引き起こされる激しい痛みに耐えながら、けれども佐藤文夫さんは逃げることなく最後の時まで懸命に生き抜かれた、そのお姿がご家族の皆様をはじめ旭川豊岡教会の関係者にも強い印象を残しました。痛みの中で聖書を開き祈り、ご自分を見つめるという生活を最後になされたということです。時にはあまりにも激しい痛みと苦しみのゆえに涙を見せることさえあったということでした。けれどもご自分の生と死をまっすぐに見つめられ生き抜かれた、そして最後の時を静かに迎えられたということです。このように持続する痛みや苦しみと戦い抜く激しさをお持ちになっていた佐藤文夫さん、けれども一方で静けさを好まれた方だということもお聞きしました。若い頃から自然を愛し、静けさを愛し、時間を見つけては山々を歩き、キノコを採っておられた、その佐藤文夫さんが自然や山の静けさの中に見ておられたものは何だったのでしょうか。私は想像します。佐藤文夫さんが山や植物や自然を通してその先に見ていたものは、きっと人の営みを超えたより大きな存在を近くに感じていらっしゃったのではないかと思うわけです。山や植物を、そして人間をお作りになった大きな存在を、この北海道の豊かな大自然の中で佐藤文夫さんは若い時から体全体で感じていらっしゃったのではないでしょうか。人を超えた大きな存在、私たちの人生を導く神の存在を感じることができる時、私たち人間は静けさの中で自分の小ささや弱さをも受け入れることができるようになるのではないかと、佐藤文夫さんの歩みでよってもう一度思わされたわけです。お二人目の川島幸恵さんですけれども、川島幸恵さんについてはお孫さんでいらっしゃる川島めぐみさんが旭川豊岡教会の月報角笛の中に一文を書いておられました。めぐみさんはおばあさんの川島幸恵さんについて一言このように言っています。私の祖母はとても綺麗な人でした。私の思い出の中の祖母はいつも美しい。めぐみさんの文章を少し引用したいと思います。俺は父親を知らないと私の父はよく口にします。33歳という若さで行ってしまった祖父の代わりに、祖母は小学校の教諭として働き、3人の子供を育て上げました。そう、バリバリのキャリアウーマンです。幼い私にスキーを教えてくれたのも、水泳を教えてくれたのも、外国の空を最初に見せてくれたのも祖母でした。一番近くにいた先生が祖母だったのかもしれません。大学を終えて人生に迷っていた私に、誰が何と言おうと、めぐみがやりたいことをやればいいと笑ってくれた祖母。気の強い同士、たくさん言い争いをしたけれど、 仕事に関しては常に応援してくれていました。大人になった今、仕事でたくさんの人と出会います。そしてあちこちで祖母の話を耳にします。幸恵さんには昔お世話になりました。おきれいな方でしたねと。体調を崩す直前まで祖母は公民館などで古典の先生として仕事をしていました。家の中ではいつもスリッパをどこかに脱ぎ忘れて照れくさそうに笑う祖母でしたが、仕事場で見かける彼女は常に凛としてキラキラ輝いていました。最後まで綺麗な姿を見せてくれた祖母、その綺麗なパワーは私に前へ進む勇気を与えてくれているように思います。引用はここまでですけれども、お孫さんのめぐみさんだけではなく周りの多くの人たちを通して本当に綺麗だったと言わしめた川島幸恵さんの生き方を支えてきたものは何だったのでしょうか。綺麗な川島幸恵さんを真の真から形作ったもの、それは自分はイエス・キリストと共に生きているという川島幸恵さんの信仰だったのではないかと私は想像をするわけです。3人目の目方美智子さんについては、私が4月に豊岡教会に赴任してからすぐに教会のいろいろな方からお話を伺いました。というのも現在旭川豊岡教会のこちら側の後ろの正面玄関にはとても立派な椅子があるのですが、この椅子には美智子さんの思いが込められているからです。旭川豊岡教会は教会に入るとき入り口で靴を脱ぎスリッパに履き替えます。足や体が不自由な方、ご高齢の方々はスリッパに履き替える際しゃがみ込むのは不便で窮屈です。ですから美智子さんはそのような方々のために使いやすく座りやすい椅子が正面玄関にあったらいいなと長年考えておられたようです。そしてその思いを一人で温めながら何十年もの間実際に生活費を節約し貯金をしていたとお聞きしました。毎週家から教会までバスに乗って往復するときに必ず本来降りるべき停留所の一駅前で降りて一駅分の道のりを歩き、その分節約することができたバス代を毎週貯金しておられたということです。何十年もの間誰にも話その話をせずにたった一人で、ある日美智子さんがそのことを教会の方々にお話しされた時には、教会の方々は皆とても驚くと同時に美智子さんの粘り強く熱い思いに心打たれたとお聞きしました。その結果、体の不自由な方や高齢者の方々が使いやすいように教会の正面玄関に椅子を入れたいという美智子さんの思いに賛同したお一人の方が献金をさらに合わせてくださり、美智子さんが貯めておられたお金と合わせて晴れて教会の正面玄関に立派な椅子を入れることができたということです。私はこのお話を伺った時に素直に心打たれました。人が見ていても見ていなくても神の前に誠実に生きようとして人生と信仰の先輩が、そんな先輩が身近にいらっしゃったということが素直に嬉しかったですし、またそのような方が旭川豊岡教会の熱心な会員だったということが本当にこの教会の大切な財産だなというふうに思いました。美智子さんが残してくださいましたとても大切な信仰の証を旭川豊岡教会に集う私たちは毎週目で見るだけではなく手で触り実際に座ることができるわけです。最後に4人目のマセテルコさんは、おじい様でいらっしゃいます小金井海蔵さんから信仰を受け継いだということをご自身で文章に書かれていました。おじい様の小金井海蔵さんがお寒内の山に太陽が沈んでいく様を見つめながらランプの光の下で一人聖書に向き合い静かに祈りを捧げていたであろう、その姿がマセテルコさんのご自身の信仰の原点になったということを告白していらっしゃいます。そして信仰の原点であるおじい様が お侍の大自然の夜の中で静かに神を求めていらっしゃったように、マセテルコさんご自身も夜空に輝く星を仰ぐとき、おじい様でいらっしゃる小金井海蔵さんのことを思い出し、神を探し求めたということです。マセテルコさんは戦後の混乱期に、若い青春の時代に神に出会い、キリスト教の信仰とともに残りの人生を生きていくことを決意されました。時には信仰の確信が揺らぎ、時にはご自身の信仰が成長のないもののように思え、時には教会から離れていたこともあり、時には根底から揺さぶられるかのような試練に襲われもしました。けれどもマセテルコさんはそのような中でも神様の導きだけはいつも求めていたと文章に残していらっしゃいます。夜空に輝く星は赤々と輝く、とても明るい電気の光とは違って、私たちの肉眼の目にはほのかにしか見えません。夜の暗闇の中では人間の目ははっきりと物事を捉え、物や人の輪郭を見ることはできません。けれどもいくら暗い夜だったとしても、夜空の星が輝いているという事実は変わりがないわけです。そして夜の闇が濃くなればなるほど、暗くなればなるほど星の輝きは増すということを私たちは知っています。いつも主の恵みのうちに心豊かに歩むことができました。本当にありがたいことと感謝いたしております。これからも行く末いかにと思い煩うことなく、すべてを主に委ねて主を頼み歩んでまいりたいと存じます。このようにマセテルコさんは文章を結んでいらっしゃいます。そしてその言葉通り、今天上で神様の身元で全てを神に委ね、安息の時を過ごしていらっしゃることを私は信じています。聖書に戻りたいと思いますけれども、今日はヘブライ人への手紙11章の1節から3節までを取り上げました。もう一度読みいたします。どうぞ聖書を開ける方はご覧ください。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないということがわかるのです。聖書は私たちに語ります。信仰とは見えない事実を確認することである。今日私たちは昇天者記念礼拝をこの場で守っていますけれども、すでに天に召された方たちとはこの世ではもう永遠に会うことはできません。親しく顔を合わせ、互いに顔を見合わせること、見ることはできないわけです。それは人間的には悲しいことです。けれども私たちは同時に信仰の世界にも行きたいと祈り願っています。聖書は語るように、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。すでに天に召された方たちがそれぞれの生涯を通して、生き方を通して私たちに示してくださったものを大切にしつつ、私たちは私たち一人一人に残されている私たちの命の時間を、見えないものを信じて、見えないものに目を注ぎつつ生きていきたいと心から願います。一言祈ります。神様、あなたの導きと恵みにより、私たちは今昇天者記念礼拝を守っています。あなたがお守りくださって、そして今その身元で安らかな安息を与えてくださっているお一人お一人が、その生き方を通して私たちに見せてくださったことを今一度思い起こし、そのことを大切にして、私たちに残された命の時間を生きていきたいと願っていますから、どうぞ私たちの心を受け取ってくださり、私たちの人生に神様がその力を示し、どうぞ私たちを導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。